ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はブラックスキャンダル、ジョニーデップが新作の新作を、
アメリカタイトルブラックマス。
ブラックマス、マスってどういう意味なの？
あれ、数学のことマスとかって言いませんでした？マスマジックとか、なんか、
そのことなのかな。
あとマスコミのマスの、マスコミュニケーションとかなんかのマスじゃないですか？
全然わかんない。
いや、よくわかんないですけれど
を見ました。犯罪映画でね、
そうです
ね、ギャングの、
はい、
ジョニー・デップがギャングの親分みたいな、
まあ、久しぶりじゃないですか、ああいう、こういう役やるのっていう。
あのね、フェイクっていう潜入捜査官の、
フェイクと、あと、パブリックエネミー、マイケル・マンのあれ、パブリックエネミー、まだこれが始まる前にみんなで見に行った記憶
が。あれって、あれ、ジョニー・デップ主演じゃないよね。
主演ですよ。
主演だっけ、そっか。デンゼル・ワシントンじゃなかったっけ？
全然。
そっか。そっか、パブリックエネミーはすごい面白かったな。
あれは、もっと、普通のジョニー・デップっぽい感じの役でしたね。
そっか。さて、そんな、ブラックスキャンダルで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう？ね、
いや、昨日その仕事で、まあ、14時間やって、眠らず朝一発目で見るっていう。
そう、9時45分から。俺は朝の、ね、5時に起きて、最近もう夜のレイトショーの回がすごい眠くて、この前もエージェントウルトラ見たら寝ちゃって、それをね、南くんとラジオを撮ったんだけど、全然面白くなかったなみたいに思って、でも気になってもう一回見に行ったらものすごい面白かっただからそれで映画 .com の星を3にしたんだけど、4にしたもん。
あ、
なのでちょっとね、あれはあまりに傑作をなじってるので不本意なので、お蔵入りにさせてもらおうと思いましたしかもね、話題も途中で尽きちゃってね、20分ぐらい喋ったらその後なんか
ザ・ウォークの話
そう、最近見た映画の話してたもんね、まあ、雑談もいいっちゃいいんだけど、あまりにエージェントウルトラに対する悪評を立てるようなことをしちゃいけないって思って、
褒めたところもあるんですけれど、俺もトイレ行きたかったですし、結構なんか
コンディションがね、今日はね、バッチリコンディションを整えて臨みましたけど、あれ注文が全然取りに来ないな。
あ、昼間だからちょっと忙しいんですか？
そうだね、昼間でね、いつもは禁煙席に座るんだけど、今日は喫煙席にしか空いてなくて。
そうですね、なんかいい席ですよ、ね、
そう、ところが喫煙席の一番端っこの方だとお客さんが全然いなくて、多分禁煙席でね、だともっと想像しかったよね、周りが。
そうですね、やっぱ夜でタバコ吸うっていうのがなんか、
夜はこっちの方はなんかキャバクラ嬢みたいなのとか、そういう
孤高の遠いに出てきそうな人たちがいたり、
そういう人たちが、まあ、でいつも混み合ってるんだけど、そうだな。
まあ、でもあれですよね、公開まだ3日目、まあ、
ブラックスキャンダル、あ、先週の土曜日からだ、
土曜日30日からなんで、
土日月か、今日が水曜だから5日目だよ。
5日目の一発目として、多分危ないデカの方が入ってたんじゃないかなっていう、一番スクリーンで。
あのね、ブラックスキャンダルはね、映画 .com のデビューも平均で星が3つで、なんか結構酷評も目立ってて、あれってちょっとね、見る前すごい楽しみだったんだけど、あの予告とか見てた段階では、今日見たらそんなに期待しない方がいいのかななんて思って会場に臨みました。
後ろに学生3人が1人寝てたらしくて、なんかちょっといびきが聞こえてきたっていう
そんな雲行きでしたね。
俺もちょっと字幕を 2,3 個見逃すっていうようなことをやっちゃったんで、
映画では絶対に寝ない南くんが、
いや、
あ、すいません、
一回あったのがキアヌ・リーブスのウォッチャーっていう映画が、もううつらうつらして半分ぐらい字幕を見逃してたなと思って、仕方ないから DVD 買い直してみたけど、買う必要なかったなっていう映画でしたね。
わざわざ買ってみた、レンタルじゃなくて、
あれは失礼だと思って買ってみて、
あ、寝てしまうなんて映画に対して失礼だと
結構気になってたんですけれども、
うん、 なんか混んでるね、昼食。今日今12時ちょっと過ぎだもんね。
まだ10分。
はい、お待たせいたしました。
はい、すいません。じゃあお願いします。シナモンフォッカチオとドリンクバーで。
フォッカチオアイスが乗ってない方。
あ、そうですね。
はい。ドリンクバーですね。はい。
チョコレートとオレンジのミルクジェラート。
チョコとオレンジのミルクジェラートと。
あとドリンクバー。
はい、ありがとうございます。はい。以上でよろ
しくお願いします。はい、お願いします。
ありがとうございます。ドリンクはこちらをご利用ください、はい、
ありがとうございます。というわけでちょっとね、サイゼリアデザートの中で最低評価のシナモンフォッカチオを出してしまいました。
なるほど。
こんなにコンディションを整えていたのにすっげー退屈で、うとうとしちゃった、
前半30分っていうか、あるところを過ぎてから、ジョニー・デップのキャラクターが、あのそれバルジャーが変化していったところから、ちょっと面白くなってきたなと思って、
俺ね、途中からすごいどんどんつまんなくなっていったよ。
あ、そうですか。なんかそれこそもうちょっと中半ばですけれど、子供が死んで、あの母親が死んで、冷酷になり始めてからちょっと俺が好きなってそうになって、
そこからでもさ、
まあ、目立ったことはしないですけど、
なんかね、殺しをバンバンするんだけど、相手をどんな悪いことしてどう敵対してるのかさっぱり分かんないのに、ただ殺すし、
そうですね、秘密を言ったか 言わないかぐらい、
だからこっちも気持ちがまるで入っていかないんだよね。で、周りの子分も引いてるしさ、
結局あの全員が喋ってますからね。
そうなんですよ。そういうわけでちょっとね、楽しみにしてた分、最近ね、ジョニー・デップの映画がことごとくどれも全然面白くなくて、
あれですよね、
ティム・バートンと組んでるやつとか、
今年も組むじゃないですか。
あ、そう、
アリス・イン・ワンダーランドの続
編で、もうつまんなそうだな。
あと何でしたっけ、あの死んだ博士がなんかあの意識だけなんかコンピューターに取り込まれて、
なんだっけな、それあの去年の一昨年の映画秘宝の方法でイラスト描いたやつだよ。
そうですよね。エロ動画が見放題みたいな感じのやつを描いてましたよね。
本当につまんなかった。まあ、あのね、そうやってね、コンディションをちゃんと整えた人間をね、眠気に誘うひどい映画だったよ。
まあでも俺それでもこの状況で 見逃すところも字幕はありますけれど、まあ見れたなっていう感じで。
じゃあ、まあ映画そのもののちょっと解説をしていくと、
はい、
ジョニー・デップが、あのギャングのボスで、その子分が FBI で、あのこういうあの証人となって、そのジョニー・デップの犯罪を告白するところから始まるんだよね。
そうですね、はい、
でそれで回想していくと、あのジョニー・デップとそのなんだっけ、サウスボストンだっけ、
ボストンですね、
ボストンの南地区の、幼なじみが FBI の刑事なのかな、
FBI の捜査官で、あのちょうどそれ映画の始まりは、そこに入ったばっかりっていうところだったんですよね。
上司がケビン・ベーコンで、
そうですね、
はい、あの人有名な人なの、捜査官の人。
捜査官の人はあのあれですね、ゼロダークサーティーンとか、あと
サーティー
ですね、あとあのスモーキングエースとか、割といろんな映画には出てる人ですね。あの何でしたっけ、トム・ハーディが出たウォーリアーとか、ああいう大学にも出てた気がします。
あとベネディクト・カンバーバッチが、あのジョニー・デップのお兄さんなんだっけ、どっちがお兄さんなんだ、
弟ですね。
そう、あ、弟なのか、でそのベネディクト・カンバーバッチが上院議員 で弟がギャングで、でその友達が FBI っていう、そのね、そう、司法と政治とその犯罪者が三つどもえになってドラマを織りなすのかと、予告の段階ではものすごいワクワクするんだよね。
そうですね。でも蓋を開けてみたら、蓋を開けてみたら、あの FBI はそんなにも役に立たないし、
FBI はなんかただ、まあ、情報を提供してたってだけだよね。
でずっとおどおどしてるし、
で上院議員に至っては何の
絡
みもない、ただ弟がギャングだってことがバレたらまずいぞみたいな、
そんな感じで、あれベネディクト・アカンド・バーバッチって何したっけ、実際
何もしてねえよあいつ、ただお母さんの葬式とか、
そうですね、あと何でしたっけ、一応お母さんのために料理とか作ってますよね。
料理してたし、まあ、ああいうね、あのゴッドファーザーとかああいう ギャングってみんな家族をものすごい大事にするっていうのは今回もまた一緒だったんだけど、
仲間を大切にするって同じやでると、
まあ、義理とそう友情とね、
年代ちょっと違いますけど、あの、うん、あのベン・アフレックが監督したザ・タウンって確か同じボストンの映画だと思ったんですけど、
あ、そうかそうか、あれはすごい面白かった、
ね、あれもそんな感じで、うん、なんか 悪い仲間と一緒に住んでっていう話でだったじゃないですか、うんうんうん、だからそこはそういう風なあの街の感覚があるんだなと思って、
そうだからね、てっきりさ、ベネディクト・カンバーバッチの選挙でさ、ジョニー・デップがたっぷり悪いことしてさ、なんか買収したり敵対する政治家をさ、陥れるとかさ、でそれをその刑事はなんかこう自分の出世のために利用するとか、まあ、利用はしてたけど、だから全然三つどもえじゃないんだよ。
そうですね、しかもジョニー・デップがやってる犯罪を詳しく出さないから、
うん、
で、なんでしょう、それが失敗して殺す、あの相手を殺すっていうところだけがメインなんで、
う
ん、
そうだね、
何が起こってんのかがよく分かんないっていうか、うん、
こっちもね、あいつぶっ殺してやれみたいな気持ちにかけらもなんないしね。そうですね。そう、だからね、まあ本当に結論みたいなことを言うと、シナリオがつまんないんだよね。
まあそうですね、なんか本当にな
んか出来事を羅列してるだけで、それをなんかドラマとして面白く見せることがまるで機能してない。
あれですね、あの金のかかったアンビリバボーみたいな感じの、
アンビリバボーの方がまだ面白いよね、なんかテンポもいいし、
2時間ちょっとは長いですね、これ。
でもね、一つ一つのドラマをね、もっとスリリングに描いてたら、もっとどんどん長くても長さを感じさせない作りにもなれると思うんだよ。全然スリルもなかったし。
これでもあの気まずいディナーシーンが好きですけどね、なんか、
あの奥刑事じゃなくて FBI の、
FBI の家で飯食ってたら、
奥さんが怒っちゃって部屋に引っ込んだら、ジョニー・デップが奥さんの部屋に行って旦那に恥をかかせるなっつって体をあちこち触りまくる、
それがあの 首まで来たらもう殺す寸前みたいな感じで、そこも好きですし、一個前にあの、このステーキ最高にうまいんだけどっつったら、それは他のやつがそれは家族の秘密だっていう話をして、いいじゃねえか教えろっつったら、あのおろしたニンニクとあの生姜が入ってるだけだっていう話したら、お前は家族の秘密でも簡単にバラすんだなって言って、俺を裏切るんじゃないかっていう、なんか、そっからなんか結構沈黙みたいなのあったじゃないですか、あの感覚は好きなんですよね、
俺が好きだったのはね、子供が学校で友達を殴ったっつったらそれはまずいことしたっつって
誰かに見られた感じ
なんそういう時は殴ったことはまずいことじゃない、見られ人前でやることがまずいんだ奥さんドン引きっていうね
あの奥さんもあれですよね、ダコタなんとかっていうあの、エピスなんとかグレイってあの、何でしたっけ、最近ワウワウでもやりましたけれど、
フィフティーシェイズグレイかな、
あ、それです、それです、
去年ものすごい評判の悪かったやつ、
あれで、ワウワウでちょっと、
あ、そう、面白くないって評判だから見なかったよ、
面白くはないですね、エロ神話でも結構ハードでした、それで脱いでた人ですね、いや、でもあの子供がかかった病気がよく分かんなくて、
雷病って言ってたからさ、あれじゃ雷って言ってたから、雷病ってハンセン病のことじゃないのかな、でもハンセン病
って75年ですよね、
急に悪くなったりするのかな、
アスピリンとのは4錠飲んで、それが悪化の原因だみたいなこと言って
た、だからあのあと、てっきりジョニー・デップは医者その、ね、最初に処方した医者を血祭りにあげるのかと思ったら、
俺もそう思いましたけど、
何もしなかったよね、
結構冷静に子供を見てます、
で結局離婚したのかどうかも定かでなかったよね。
そうですね、ただなんか奥さんはもう完全に呆れてっていう感じ、
でね、そんでまあイタリアンマフィアがのさばってるから、FBI としてはそっちを潰さなきゃいかんっつって、
でそれでバルジャーを、
ジョニー・デップ・バルジャー
あの、情報権として、あの使おうっていう話で、コノリーでしたっけ、あいつが
FBI のね、友達のやつ、
あいつがそこを仕切るっていう話で、で 5年ぐらい進むとやっぱり家が変わってたり金の腕時計してたりスーツが明らかに変わってるんですよね、うん、
あのコノリーの家は立派になってるんだけど、バルジャーの方はよく分かんないんだよ ね、
そうです
ね、家が豪邸に住んでるわけでもそういう描写もなかったし、
あのギームはどこに住んでるんだろうって、
そうだね、家も分かんないよね、
議員がどんだけ権力を持っててどんだけ金持ちかっていうところも表してなかったですし、
車もさ高級車になってたのかどうかもそんなによく分かんなかった。
そうですね、
うん、
唯一権力があるんだぞっていうのはあのパレードのところでやっぱ、うん、こうなんか仕切ってたところぐらいですか、
ね、あとね IRA に武器をいくらでも調達してやるっつってまあどのくらい武器を調達したのかもよく分かんなかった。そうです、ね、だから結局情報、言葉の情報でしかないんだよ大体もう。
そうですね、
うん、
まあ、俺の好きなシーンはさっき の、 あの飯食うシーンと、あとやっぱ車を打つシーンは好きでしたね。
車を打つ
ジョニーデップが、うん、なんでお前がやるのっていう感じで、
うんうんうんうん、
あの車に向かって銃を撃ってたじゃないですか。
誰殺したんだっけ、
あの情報を喋ったと思って、
うん、
あの出てきたやつを、
うん、
あの狙撃して撃ってたじゃないですか、駐車場かなんかで、
うんうんうん、
あんな人目立つようなところでやるんだと思って、
ね、息子には見られるなって言ってたのに、
まあ、誰も見てなかったからバルジャーだっていうのは FBI くらいしか分かんなかったっていう感じじゃない
です
か。
でもなんか、ま、ビルからいっぱい人が出てきてたよ、
まあ銃声聞こえたらでも出てこないじゃないですかね、いたら、
うん、
まあ、車の中で見てたやつはいるかもしれないですけ
ど、どうなんだろうね。
でもやっぱ俺ジョニー・デップのその変な映画を見すぎたせいかなんか、
うん、
面白く感じたんですよね。なん
かあそう、これねフェイクが本当に好きで、
フェイクいいですよね、
うん、アルパチーノがギャングで、ジョニー・デップが覆面捜査官なんだよね、でジョニー・デップがさあの見てる方も本当に覆面捜査官なのかどうか分かんなくて作りで、でも常にさなんか本当に何か腹にこう抱えてるような表情をずっとしてるんだよね、あれがあこの役者さんいい役者なんだなってすごい思ったんだ。
でも同じ人が最初シザーハンズやってた時にびっくりしたんですけど、ね、この人もあれなんだ、
うんうん、でも今回はねなんかこうすごいおじいちゃんみたいな顔で、あでもさ初めからおじいちゃんみたいでさ、まあ、最後の方は90年代の場面になって
2011年に捕まった
そうか2011年か、なんかもう本当に後ろ姿だけだったっけ、
顔をエレベーター行った時に3分の1ぐらい出して、
うん、そうだね、それでもうあおじいちゃんになってるみたいな
歩き方もヨロヨロでしたよね、
うん、
あんな人を捕まえて今どうするんだろうっていう感じも
ねえ、結局2011年まで逃げ回ってた。
そうですね、俺あと副あの議員が、
うん、
あの結局議員を辞めることになって大学の総長になったって書いてあったんですけど、
ね、
あれが何年になったのかっていうのが書いてなかったので、
あそういやそうだね、
それを書いてくれようと思って、
でその弟とお兄ちゃんか連絡がしたのがバレてクビになっちゃったっつって、
ね、なんかそれが何歳に起こったことでその後どうなったのかが知りたいのにそこで切られるしと思って、
うん、まあでも本当ジョニー・デップのバルジャーはむちゃくちゃ人殺してたもんね、
あの本当に何も知らない娼婦とかを、
あの売春婦は、うん、あの消したの、うん、嫁の妹とかなんとか娘とかなんか言ってた
の、娘の友達ぐらい
なの、娘の友達かもうよくわかんないんだよ、だからもうなんでこの人殺されたのかなとか
ありますね、
そうしかもなんかあの警察で俺のことを何を聞かれたって言って安心してたら首絞めて自分で殺しちゃった、
わざわざなんか隠れ家みたいなところまで連れてって、
うん、でその隠れ家の地下みたいなところもあのいっぱい人が死んでるみたいな、
でなんか埋めるところは全部なんか川べりのところだからなんかバルジャー家の墓みたいなことを言ってました、
うんうん、
なんか
そうだよね、あの売春婦を殺した後その FBI の友達の家に食事に行ってたんだよね
この後食事会だっつって、その関係持った男は何にも言わないんですよね。そっぽ向いてずっとなんか乾杯もしないですし、飯も食わないですし、でそんな中あいつは仲間意識がどうのこうのみたいなことを言ってるのはなんかすごいお形がいい
のですごい説教を始めるんだよね、人殺しのくせに。怖いよ、
あの怖い感じの飯の食ってる感じが好きなんですよね。なんか何言ってんだろうこの人っていう、何言っても仕方ねえしっていう。
そうだな、まあなんか散々この映画についてけなしていたんだけど、なんかいいところを見つけてあげよう。
俺はそこが好きだったのと、やっぱ銃撃シーンが好きだったのと、
マイアミのことは結局何だったんだろうね。マイアミで何してたの、麻薬売ってたの、
よくわかんないですよね。そこで字幕を何個か見逃したから、俺なんか見逃した、
俺ちゃんと見てたのにわかんなかったよ。あとね、あの FBI の方もなんか飲み行為とか組織犯罪、麻薬密売とかなんかいろいろ言ってるけど、その悪さして具体的にお金をどう稼いでいるみたいなのが何も出てこない。あ、なんか敵対勢力からもたかりをしたみたいな、とにかく稼ぎまくったみたいな言ってたけど、
結局ジョニー・ディップがどうやって成り上がってたかもう本当分かんないですよね。あれもあれで、
だって敵を殺してれば儲かるのかな。
それだけの印象しかないですもんね。一人殺しました、いくら儲けましたみたいな、
ねえ、戦国時代みたいなもんなのかな。
なんかジョニー・デップって本当でもあれですよね、作品の選び方が下手なんだろうなってずっと思ってて、たまたまなんかそのパイレーツはヒットしたけれど、まあそれに出続けるっていう方針じゃないですか。なんかそういう
選び方、ティム・バートンのとかね、
ティム・バートンとか自分の居心地のいいところに居座るんだなこの人っていうような
、まあ誘われたらあんま断らない人なのかもしれない。
町山さんにもすごい褒めてましたよね、この映画。
あ、この映画、本当、どんな風に褒めんの？
いや、だから、その、白昼で殺人、ん？ああいった目立った殺人しても、結局怖いから誰もそういうの伝えられないとか、そういう話をしてて。
そんなの見てても、そういうことか、みたいなのは何も理解できなかった。
玉結びで結構、なんか褒めてた記憶あるんですけどね、でも玉結びでダークナイトライジングあんなに褒めてたのにポッドキャストで切れ出してたっていう件もありますから、
ね、まあでもね、公開前はなるべく褒めるっていう慣例があるんだよ。
あ、まあそうですね、
営業妨害しちゃいけないから。
まあ、ジョニー・デップが今回は普通あの怖い役だっていう話もメインでしてたような気がするんで、
そうだからね、久しぶりにジョニー・デップの面白いやつが見れるのかなって思ったらむしろつまらなかった。
これがあれなんですよね、俺が大好きなパーナスの監督なんですよね。
あ、そう、
パーナスとその1個前がクレイジーハートでしたっけ。
あのグループのミュージシャンのやつ、
ミュージシャンのやつですね。今回これかと思って。
そうだね、これはでもヒットはしてんの？
いや、アメリカでもそんなヒットしなくてないと思いますよ。
そうだよね。まあなんか、なんか人殺しの映画見て、まあ、ワクワクするっていうのも申し訳ない感じなんだけど、結構ね、それでね、スカッとするわけじゃん普段さ。
あ、そうですね。
ところがそういう、まあのでもなく、殺人って嫌だなって思うわけでもなく、ただなんか無駄死にとか無駄に犯罪で特に面白みも描かれてないっていうような残念な映画でした。
それをやるんだったらやっぱドラマチックにしてなんか、ちょっとフィクション入れてもいいとは思うんですけどね、なんかバカ真面目にやることはないなって本当に思うんですよ。
だからね、イタリアンマフィアがどんな風に張り合ってたのかとか、その辺ちゃんと描いてくれればさ、
構想的なやつとかを見たいなと思ってる。
あとね、俺冒頭で好きなとこあったよ。ジョニー・デップがなんかおばあちゃんがカートを引いて歩いてたら、車で通りかかって久しぶりっつって挨拶したら、あんたいつ アルカトラスから出てきたのなんて。
いや、10年近くいましたみたいな話して。
それで、コブンにさ、うん、おい、丁寧に運んでやれって言って、なんか、ヤクザの、ちょっとなんか、たまに見せる優しさみたいな。
って言われてたじゃないか、なんか、うん、バルジャーはサウジでは好かれてたみたいな話して。
そうそうそうそう。
まあ、どんだけ好かれてたかっていうのはあのおばあちゃんぐらいの表し方でしたけど、
だから子供が死ななかったらあんな風にバンバン人殺しをするようにはならなかったのかな
かもしれないですし、やっぱその後の母親の死もやっぱでかいんじゃないですか。
母親死ぬ場面もさ、死にましたってだけでさ、
あの母親が死んだっていう情報がなくて急に葬式だったから、そうそうそうそう、俺最初あの子供をついに死んじゃったんだと思ったら、なんかベネあの議員も落ち込んでて、あ、親だったのっていう
のが、そうそう、そんであの FBI の人が来て、お母さんは残念でしたみたいな、
あ、母親だったんだって、で言葉だけで息子も死にみたいなこと言って
ねえ、そうだからね、もうちょっとね表現を丁寧にした方がいいですよと伝えたいですね。
さっきも言いましたけど、好きなシーンはそのあのシーンと銃撃のシーン見れただけで、まあ290円ぐらいはいいかなっていう、
はい、
ね、そんな感じですね。なんか、
まあ、僕はめったにない、
そうですね、
ファミレス映画館で最低評価シナモン、ただのシナモンポッカチョ169円、
まあいいんじゃないですかね、それも、
ね、いやもう本当コンディション整えたのに眠気にいざなうというね残念な映画でした。
まあ俺はないと思います、見ても。
それではまたさよなら。